一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、太田正久議員の質問です。財政について。問い。物価高騰等の影響により、将来的に厳しい財政状況に置かれる可能性がある中、本区では、北上野2丁目福祉施設整備等、財政負担を踏まえつつ、着実に進めなければならない事業が、複数予定されています。中東情勢の混乱等の影響により、計画通りに行かず、実施時期の延長などが想定される状況において、現状の考えにこだわらず、歳入、歳出両面で工夫を凝らした行政運営が必要と考えます。無駄を省き、必要な施策に果敢に取り組むなど、財政規律に配慮した取り組みが必要ではないですか？答え。事務事業評価を通じて、緊急性が低い事業などについて、廃止や縮小等を検討するなど、経費の縮減を図ります。さらに、補助金の的確な活用等により、収入確保の取り組みも進めていきます。引き続き、中長期的な視点に立ち、持続可能で安定的な財政運営を推進していきます。教育現場の改革について。問い。保護者からの過度な苦情や要望などが教員の大きな負担になっているという声を聞きます。これまでも区は教育相談などを行ってきましたが、問題が深刻化した場合など、学校だけでの対応が困難な場合は、校長経験者等の第三者に対応を依頼し、問題解決に導いてもらうことも、問題解決方法の一つであると考えます。教員が問題を抱えながら教壇に立つことのないよう、現場の負担を軽減する方法を検討すべきではないですか？答え。教育相談体制の充実や、弁護士による法的な助言体制の整備等の対応策を講じてきました。今後は、校長経験者等の外部専門人材が第三者として関与する仕組みづくりの検討や、学校と家庭、地域との関係づくりに係るガイドラインの策定等、教員が将来を担う子どもたちに関わる業務に専念できるよう、さらなる取り組みを進めていきます。その他の質問事項。浅草らしい街づくりと上野浅草の結束ラインについて、DX のさらなる推進について、台東区議会自由民主党、太田正久議員の質問でした。次は、台東区議会公明党、弓谷淳議員の質問です。若者世代、子育て世帯が住み続けられる住環境づくりについて。問い。住宅価格や家賃の高騰による若者世代、子育て世帯の区外転出は将来の地域活力に関わる重要な課題です。1. 住宅事情や区外転出の現状について認識を伺います。2. 若者世代、子育て世帯が住み続けられる住環境づくりにどう取り組んでいくのですか？答え。1. 転出転入には就職や出産等様々な要因があると考えています。世帯構成の変化等に応じ、希望する住まいを区内で確保しにくいことは課題と捉えています。2. 対象世帯のニーズ等を見極め、今後の施策展開につなげていきます。不登校支援について。問い。不登校児童生徒のための多様な学びが広がっており、在宅でのオンライン学習は、フリースクール等へ 通所困難な児童等にとって重要な選択肢です。都の助成制度が通所を前提とする中、当該児童等への支援のあり方を検討し、経済的負担に寄り添うことが重要です。1、通所困難な児童等への学びの継続支援について認識を伺います。2、支援のあり方にかかる検討の方向性を伺います。3、不登校家庭の経済的負担に対し、どのような支援の可能性がありますか？答え。1、誰一人取り残さない学びの保障に向け、学びの継続は社会的自立のために重要であると認識しています。2、個々に柔軟に対応していくため、学びの状況等を丁寧に把握していきます。3、課題を整理し、可能性について検討していきます。その他の質問事項。今後の行政運営について、肺炎球菌ワクチン接種について、旧特別養護老人ホーム蔵前の今後の活用について、台東区議会公明党、弓矢淳議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属、トファ、国民、大貫花子議員の質問です。公契約条例の運用における課題について、問い、公契約条例は、労働者等の適正な賃金の確保などを目的に制定されましたが、同条例に基づく労働報酬下限額が適用されない、対象外の業務委託契約において、高い専門性を必要とする業務にもかかわらず、労働報酬下限額を下回るといった不合理な状況が生じています。専門性の高い人材の流出等も懸念されますが、労働報酬下限額の対象業務と対象外業務の賃金実態を認識していますか？また、今後、対応策を講じていく考えはありますか？答え。労働報酬下限額は、会計年度任用職員の給与等を勘案し、毎年、台東区公契約審議会の答申を受け、決定しています。令和8年度は、大幅な引き上げとなり、対象業務と対象外業務の間に、一部、賃金の乖離が生じていることは認識しています。社会情勢や雇用状況等を参考にしつつ、条例の趣旨を踏まえた対応を検討していきます。その他の質問事項。若い世代を共同のパートナーとして育てる仕組みについて。つなぐプロジェクト、無所属、トファ、国民。大貫花子議員の質問でした。代わって、台東結びの会、維新、賛成、無所属、吉岡誠二議員の質問です。小中学校の農業体験について、問い、近年、都市化が進む本区では、子どもたちが土に触れ、作物が育つ過程を、身近に感じる機会が減少し、保護者からも自然体験を望む声があります。タクでは子どもたちが農業に触れる機会を設けており、農地がない本区においても自然と触れ合う機会を意識的に創出することが重要です。そこで児童生徒が食べ物を作ることの大変さを実感し、農業の役割や食の大切さへの理解を深められるよう、姉妹友好都市との連携や宿泊行事等を通じて、小中学校における農業体験学習の機会を充実させるべきではないですか？答え、生活化等での野菜栽培やバケツ稲を活用した栽培体験学習等、各校の教育課程や施設環境に応じた取り組みを展開しています。今後は、 宿泊行事や校外学習での農業体験を含め、子どもたちに最適な体験学習のあり方を検討していきます。その他の質問事項、災害時の生活用水、飲料水の確保について、台東結びの会、維新、賛成、無所属、吉岡誠二議員の質問でした。次は、令和立憲虹色の会、青柳正幸議員の質問です。泳げる隅田川へ、アーバンスイミング。問い。1. 世界では、水質改善等により、都市河川を泳げる環境に再生し、遊泳施設として整備するアーバンスイミングと呼ばれる取り組みが進められ、市民の健康づくりや観光資源として活用されています。本区において、施設の老朽化など水泳環境の確保に課題がある中、都と連携し、江戸の時代から人々が泳ぎ水辺に親しんだ隅田川を活用した水泳施設の整備について研究検討を進めるべきではないですか。2. 将来の隅田川活用の可能性を研究するため、遊泳可能な都市河川の再生を目指す国際的な組織であるスイマブルシティへの加入等について調査研究を進めるべきではないですか。答え。1. 水質の問題など多くの課題があると考えています。先進都市の事例について情報収集を行い、水泳施設整備の可能性を研究していきます。2. 他自治体の状況等を注視していきます。その他の質問事項、保護犬への支援拡充について、令和立憲虹色の会、青柳正幸議員の質問でした。続いて、日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問です。区長の政治姿勢について、問い、1、イラン戦争による物価高と資材不足の影響を踏まえ、資材調達が困難な事業者や、医療や介護等の公共性の高い事業者に対して、事業継続に必要な支援を講じるべきではないですか。2. マシン感染者の急増に伴い、重症化リスクが高い乳児を守るため、保護者等を対象に、抗体検査と予防接種を公費で行うべきではないですか。答え。1. 中小企業の資金繰り支援等を通じ、経営安定化を後押ししてきました。資材調達が困難な事業者には、産業振興事業団で実施する経営相談をはじめ、現状に適した支援策を提示するなど、積極的なアプローチを実施していきます。また、介護、障害福祉サービス等、事業者などへの物価高騰対策支援は、7月以降も継続できるよう準備を進めています。2. 19歳以上の区民等を対象とした抗体検査と予防接種事業の開始に向け、準備を進めています。日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問でした。代わって、台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問です。台東区と墨田区の姉妹区提携50周年について、問い、本区と墨田区は来年、姉妹区提携50周年という大きな節目を迎えます。友好の象徴ともいえる桜橋の架橋をはじめ、両区は観光や隅田川を活用したイベント等を通じ、区民生活や地域経済の面で密接な関係を築いてきました。1. 姉妹区提携50周年について どう認識しているのですか？ 2. どのような考え方で周年事業を進めていくのですか？答え。1. 50周年を契機にさらなる交流を進めることは、絆を絶やすことなく、次世代につなげていくための良い機会であると認識しています。2. 幅広い世代の多くの区民が参加し、両区への愛着を持つことが重要と考えています。区民が互いの区を訪れ、地域の魅力を実感できる事業等を行っていきます。一人一台端末を活用した子どもの心身の変化の早期把握について、問い、全国の不登校児童生徒数が過去最多となっています。不登校の未然防止や早期支援のためには、児童生徒の状況を早期に把握する仕組みが必要です。一人一台端末を活用した心の健康観察や相談機能を導入すべきではないですか？答え。今年度から中学校全生徒に対し、不登校に関するアンケートを一人一台端末を活用して実施し、生徒の心の内面について把握していきます。児童生徒の状況を的確に把握し、組織的、計画的な対策を行えるよう、端末のさらなる活用を検討していきます。その他の質問事項、健康寿命の延伸を目指して、台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問でした。今度は、つなぐプロジェクト、無所属、トファ、国民、中村健次郎議員の質問です。新たに建設されるホテルと地域との調和について、問い、インバウンド需要の増大を背景に、ホテル建設が急増していますが、地域との調和や地域コミュニティとの共生に課題があり、計画段階から住民と事業者が対話できる環境づくりが必要です。新たに建設されるホテルが地域に与える影響をどう認識しているのですか？また、実態調査を行い、実情に即した方策を検討すべきではないですか？答え。ホテル建設では、地域の生活環境への配慮や、地域との良好な関係づくりが大切だと認識しています。ホテルの実態や地域の声を調査で把握した上で、取り組むべき事項等を検証し、地域特性に即した方策を検討していきます。つなぐプロジェクト、無所属、トファ、国民、中村健次郎議員の質問でした。次は、台東結びの会、維新、賛成、無所属、村上浩一郎議員の質問です。小規模事業者に対するふるさと納税制度のサポートについて、問い、国はふるさと納税の返礼品について、付加価値の過半が区域内で生じていることを求める付加価値基準を明示する方針を示しました。この方針は、本区のものづくり技術を正当に評価し、全国に発信する絶好の機会ですが、小規模事業者の事務的負担を伴うため、区が返礼品の登録にかかる証明作業等をワンストップでサポートするなど、積極的に支援すべきではないですか？答え。サポート窓口の業務に加え、証明の作業を含めた手続きの相談など、事業者に寄り添った支援を行っていきます。その他の質問事項。住民主導の初期消化活動について、台東結びの会、維新、賛成、無所属、村上浩一郎議員の質問でした。以上、一般質問の概要をお伝えしました。